もしもし、テレフォン人生相談です。
どうぞよろしくお願いします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
ですね、ちょっと子供のこととかもなんですけれども、
はい。
私自身は毒親に育てられまして、
はい。
子供に随分悲しい思いとかもさせたので、今ちょっと前向きになろうって思って頑張ってるんですけれども、
はい。
わからないのが、お姉ちゃんとかが私の頭をなでなでみたいな感じでしようとしてくれると、もうゾワゾワして
はい
体がのけぞってしまうっていうかのが一つと、
はい
もったいないみたいな風に言うことがすごく多くて、
はい
それがもう本当に細かいことなんですけど、例えば水を出しっぱなしとか、工作ののりとかの蓋が開いてたりとか、
はいはい。
ボンドの出し方が分からなくてちょっと多めに出しちゃったとか、もう本当に細かいこととかももったいないってすぐに言ってしまって、
はい。
そうするとお姉ちゃんも
はい。
そういうふうに言うようになっちゃって、申し訳なくて
はい。
振り返らないって思いながら前向きに生きようって思ってるんですけれども、過去にとらわれてる自分がいて、無気力で疲れて起き上がれないみたいな感じなんです。
まずあなたおいくつ？
私48歳です。
48歳。ご主人は
49歳です。
49歳。お子さん、お嬢さんがいらっしゃるの？
女の子で9歳と次女で7歳です。
お二人いらっしゃるのね。
はい。
はい。そうすると、今ご自身が問題にしていることっていうのは、上のお子さんとのコミュニケーションについてなの？
もう早く言ったら、結局自分がすごい毒親に育てられたのが、
ちょっと待って、毒親さんっていうのはどういう毒だったんですかね？
私は4人兄弟なんですけれども、全員女性で、私3番目なんですけれども、物心ついた時から母に、あなたは抱っこも拒否するぐらい私のことを避けたって言うんですね。それをずっと言い続ける人だったんです。そういう調子なので、ことあるごとにあなたは私のことをバカにするとか気に入らないんでしょみたいな感じでずっと言われて、殴られて外に放り出されて、亡くなる最後もあなたに呪いをかけるって。
言われたの？
はい。で、私はその3ヶ月ぐらい前に結婚したんですよ。で、本当だったらいろいろあったけど結婚できてよかったねっていうところだったんですけれども、言ったのが、あんたの結婚は絶対うまくいかないって、死んでも恨んでるみたいなことを言われて、
これは何？抱っこを拒否したっていうのがきっかけになってるのかな？
それもあると思うんですけど、ただ不仲だった両親に、母は私がすごい父親子だったので、
それもあるのね。
それが激だったんですね。あと仕事場が自営だったんですけれども、家の中に職場がもう一個あって、そこにこう職人さんがいっぱいいる感じのところだったんですよ。で、ちっちゃい時から母が怖すぎて殴られるので、私いつもそこに逃げてたんですね、その職人さんとかお父さんがいるところに。で、そこの職人さんの一人にずっと性的ないたずらをされてて、
じゃあ逃げ場所もいい環境じゃなかったってこと？
そうですね。で、どれだけ前に向かって進もうと思っても、結局自分は過去で止まってるんですね。で、呪いにかけられたみたいなのがずっと離れず、今お姉ちゃんたちを育ててると、まるで同じ母みたいに嫌なことを言ったり、そこまで言わなくてもいいなって思っても自分の口が止まらなかっ
なるほど。そうすると今日のご相談っていうのは何になります？
子育ての中でちょっと前向きになりつつあるんだけど、頭を触られたりとかするとすごくもうゾワゾワして、
はい。
体がのけぞってしまうっていうか。
なるほど。
それと何かが普通じゃないって思うぐらい、もったいないもったいないって言ってしまう。
はい。
これ母にすごく言われたんですよ。
もったいないって。
はい。で、私は結局それで学校を辞めたんですよ。学費払うのがもったいないって、こんなバカにみたいな。
なるほど。で、どうしたらいいでしょうっていう話ですね。
はい。
じゃあ今日はですね、医師で医療ジャーナリストの森田豊先生がいらしてますので、伺ってみたいと思います。
もしもし、森田です。
よろしくお願いします。
子育てのご相談ということなんですけれど、
はい。
私は本質的には子育てのトラブルじゃないと思いますね。あなたの毒親から受けた周知に対するストレスが今もなお残っていて、それがあなたの情緒不安定につながってるんじゃないかなと思いますけれど、相談の内容だけではなく、お話の仕方などから、情緒が不安定な印象を持つんですよね。
そうなんですね。自分では全然わからない。
子育てのお悩みなんですけれど、例えば、今日の子育てのように、あなたが、毒親ということをお
は
話し
い。
されますよね。
はい。
で、自分の普段の生活で、やっぱりそういう悪い親のことがフラッシュバックでありますか？
もうフラッシュバックの連続で、過去にとらわれないで生きようって思うんですけど、もう幼稚園の時のこととかももう本当にそのまま覚えてて。
まあ、お話聞く限り、あなたの親のあなたに対する行動は非常にひどいし、共感しますよね。本当につらかったと思うんですよね。今、ご両親に対してどう思ってますか？
何回も謝ってって言ったんですけど、でも一度も謝ってもらってなかったんですよ。で、許せないっていうのがずっとあって、最後に呪いをかけるって言われたから。
あなたの親があなたを育てるときに問題があったことは確かだと思うんですけどね。ただ、今日の相談のようにですね、そのことを言い訳にあなたの子供を育てる行動、これに支障を生じさせてはいけないと思うんですね。自分で毒親に育てられたから、自分が今子育てで不安になってるっていう、ここの因果関係はどう思われますか？
なんかもう暗示にかかったような感じで、お姉ちゃんを見てると、なんか母を育ててるみたいなぐらいな、わがまま言うなみたいな感じで思っちゃう。
旦那さんにね、
はい。
あなたの親があなたにした仕打ちなど、そういう悩みを話したこととかありますか？
あるけれども、普段会える時間があまりにも少なすぎて、あんなことがあったよ、こんなことがあったよって多分言いすぎて、長すぎて疲れるから聞きたくないみたいな感じで言われました
旦那さんにですね、子育
た。
てのことをいくら相談しても、やはり家にいる時間も短いですし、そこに本質がないので、おそらく旦那さんも嫌になってしまっているというか、
そうです、
もう
そうです。
解決策、ストレートに解決できないかと思うんですよね。でも、私今の話聞いてて、問題はあなた自身のフラッシュバックとか、心の問題があるので、ちょっと切り出し方変えて、旦那さんに自分がこんなことで悩んでると。で、自分のフラッシュバックとかですね、ストレス障害っていうのは、数だとか画像とか診断とかなかなか難しいんですけれど、自分の心が壊れつつあるんだなっていう言い方すれば、旦那さんも振り返ってくれるんじゃないかなと思いますけど、どう思われます？
私、自分が壊れてるって思ってなかったです。
いや、壊れてるって表現は私したくないですけれど、まず、ご自分が今、心が病んでるっていうことは確かだと思うんですね。で、おそらくですね、毒親のことを忘れる、すなわち、そのフラッシュバックがなくなれば、あなたも子育てがうまくいくんじゃないかなと、私は推察しますけど。
この年になっても、 全く忘れることができなくって、お薬とか飲んだ時とかあったんですけれども、フラッシュバック的なものっていうのは治るんでしょうか。
心的外傷後ストレス障害 PTSD の可能性があると思うんですよね、はい、でこれは、うん、まあ、お薬だけではなくて、いわゆる心理療法なども必要ですし、熟練した精神科医の下で、うん、そういう精神療法を続けていかなければいけないかもしれませんね。
わかりました。
まあ、ただまず医療機関にお願いする前にご自分でできることは、1日に何度どんなような状態でフラッシュバックが起きてきたのかということを何かノートのようなものに書いて、それを旦那さんにも見せると、うん、そうなると旦那さんもですね、これは普通の子育てのトラブルじゃないんだな、あなたの心が壊れつつあるんだなっていうことを認識して、何らかの対応策を講じてくれるのかなと思いますね。
わかりました。
もし今後カウンセリングを受けるとしたら、うん、毒親からの周知が急性ストレス障害、はい、あるいは PTSD になっていて、うん、子育てに支障が出てるんじゃないかと言われたということを告げたらいいかなと思いますね。
わ、は
い、
かりました。
とにかく毒親のフラッシュバックとか出てこないようにしないと、現在の子育てはなかなか難しいような気がします。全く別の問題だってことをまず認識するのと、あなた自身が自分自身の状態を客観的に見つめて、そして子育てに問題があるんじゃないんだと、私がこの自分のストレス障害に向かい合わなきゃいけないんだということを今すぐ見直すべきだと思いますけどね。
わかりました。
参考になれば幸いです。今井先生に代わります。
お分かりいただけましたか。
はい、わかりました、うん。
森田先生がおっしゃるようにね、長女の方のことをおっしゃってたけど、
うん、
それが要するにあなたが自分の過去のことにとらわれてるがゆえに、うん、ご長女のやっていることも拒絶反応を示してる部分っていうのもたくさんあるのね、うん、だから母親がその抱っこを拒否したっていうのを言ってたわけで、生まれた時から人と触れ合うのは好きじゃなかったと思うんですよ。
そんなことはないんですよ。私自身は何回も抱っこしてって言ったんですけども、全拒否されたのとかも全部覚えてるんですよね。
あ、そうなの。じゃあそれが逆に言うとストレス障害になってるんだ。
うん。
お子さんがですね、抱きついてきたり頭なでなでしたりっていうのは、うん、どちらかっていうと言葉ではなくって、うん、触れ合いを求めているんですよ。
そうですね、うん、
でもあなたはそれが嫌でしょ。
そうです、
うん、だからそこがあなたにとってはある意味ちょっと常識を外れた病の部分に入っちゃうわけ。
そっか、わ、うん、かりました、う
ん、なのでお母さんの仕打ちに対してのことごとが思い浮かんでしまうから、バランスの取れた子供との付き合いができないっていう形になります。
そうですね、うんうん、
なので先ほど森田先生がおっしゃったように、やっぱり専門医とちょっときっちりとお話しし合った方がいいかもしれないです。
わかりました。
ということで前向いて歩きましょうね。
ありがとうございます。
いや、ありがとうじゃなくて返事して。前向いて歩くために自分のすべきことをしてください。大丈夫。
はい、
うん、
わかりました。
はい、
ありがとうございます。
はい、じゃあそういうことで、
はい、
はい、失礼します。
失礼します。